From 2006 to now, over 1,000 episodes and counting, it's Beside Your Life with Ishikawa, Honma, and Furu.
さあ、今回の B-Side ですね、4月14日火曜日の20時スタートということで、お知らせしてたんですけども、珍しく19時58分から回しております。いや、いうことでございやしって、この話からしましょうか。体重何キロになったかっていう。
もちろんですよ。知ってるんだから。
まあ2月の上旬ぐらいからおよそ2ヶ月間にわたって平日ファスティングをして、週末だけチートデーみたいな感じで、そもそも体重何キロからその生活を始めたのかはわからないんだけども、とりあえず先週、パソコンの電源コードを使ってお腹周りを測ってみたところ、85センチ、86センチぐらいだったと。で、何キロになってっかねっていう話をしてたわけなんですけれども、メール来てます。東京都世田谷区ピオ。石川さん、肉体改造お疲れ様ですと。私もなんか服がきつくなった気がするようなしないようなと、石川さんに便乗してファスティングしてみようかな。以前体調が悪くてご飯が食べられなくなって、そのままファスティングに突入というか、まあ自然とそうなったんだろうね。周りから肌ツヤ良くなったと絶賛された成功体験がありますと。さて、石川さんの体重予想です。私は栄養糖尿病には興味があり、卒業後は、さらに勉強し資格も取得しましたと。なので人を見て体重を予測するトレーニングを積んでおりますと。石川さんの体重は74キログラム、これが私の予想ですと。
なるほど。
筋肉もありそうですし、でも脂肪がちょっと乗っかってる感じなので、標準よりちょい重いかなと。イナーキーが72キロって言ってましたっけ。
あ、そう。見立て。そうだね。68ではない。少なくとも。そうね。っていうね。
俺も68は無理だろうなとは思った。土曜日。とりあえず、極限まで全てそぎ落とした状態で体重計に乗りたいということで、風呂に入り、赤をこすり。もっと言いますね。毎年この体重の話するとき言ってますね。したくもないのに、オナニーもします。なぜなら体の中のものをなるべく出した状態で体重計乗りたい。いうところで。そして、体を拭き、一滴も水が残らない状態にし、髪の毛も普段なら湿った状態で整髪料とかをつけるので乾かし、体重計乗りました。71.8。
なるほど。いいじゃない。
どうすか。
まず、私の予想が、ほぼぴったりだったことを。
ぴったりしょ。
まあ、ぴったりでいいぐらいの。
いいよ、全然いいと思う、これ。
まあ、ちょっと褒めてほしい。
ニアピンだね、いわゆるね。よく言うニアピンですけど。
8はずり
よ。だから、オナニーの僕が聞いたかもしんない。
そんなに出るの？
出ないよ。この年でそんなに出ないよ。
びっくりするよ。そこじゃないだろ。髪の毛を拭いたぜ。
いや、どうすかね。でも、まあ。これ今、ややきに腹見せてますけど。
そのさ、うん、なんだっけ、先週の B さんの収録から、3日ぐらいで、ちょっと、あれだね、きつめにやったっていうか、なんとか辻褄合わせようとした雰囲気が出るね。
いや、あのね、最後の金曜日、まあ家帰ってスープ飲もうかなと思ったんだけど、飲まずにいけるかもと思ったからやめちゃった。何も食わずに、
はいはい、
ベルトの穴をねずっと開け直したんですよ、何センチぐらい、5センチぐらいいってますかね。
ああ、いや5センチ測ろうか。
あ、そうだね。メジャーを持ってる。さあ、いうことで、
さあ皆さん、この辺からちょっと音質が変わってると思います。
あ、6センチ。
6センチなんだ。
縮まった。
あ、
ちょっときつめですけどね。あ、じゃあウエスト測ってみますか。せっかくこの。
ああ、せっかくそのベルトで。
ベルトで測ってみますか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。音質は良くなったんだけど、俺がマイクから離れてるからあんま変わんないかもしれない。うん、よいしょ。
音質が変わった理由は録音機がちょっとトラブってる。すいません。
よし、ちょっと待って。これでこっちから測ってみますか。よっ。よっと、ここのベルトのところから合わせの
穴まで、
ここまで 81かな。でもちょっと俺正直言うと
ベルトピンと伸ばして、
ピンと伸ばして、うん、
それでいくとちょっとたるんでるからやっぱ82ぐらいじゃない、
81にかな、
うん、うん、
いや
これさ、その先週さウエスト何センチなんだみたいな話になったじゃないですか、うん、でさいろいろ俺も次の日ぐらいに、それで昨日そんな話したなっつって、それじゃあ標準のウエストって何センチなんだろうなと思って調べてみたのよ、
うん、
したら衝撃的なことが分かって、男性も女性もまあ成人を過ぎるじゃないですか、そうなると、何もしてない、だから特にジムに行って、腹筋をちゃんとやってますみたいなことがない人は年を重ねるごとにウエストは太くなる一方なんだって
。あ、そうだろうね、うん、
でね50代前半の男性の標準は85なんだって、
うん、
5ぐらいなんだ、うんうんうん、これその俺はさこの中学生や高校生のようなお腹を目指したいって言ってたじゃないですか、うん、もう無理なんだってイナーキーの言う通りもう運動量が違うんだって
そうなんだ、そうなはず、そうじゃなかったら逆におかしい
いやーちょっとね、まあでも71、2だったらまあまあまあいいでしょうってとこだと思いますけども、まあ、この先はちょっとやっぱり運動とかしないとこれ以上落ちないかなっていうのはちょっと身をもって感じてるところではあるんですけども、
まあ運動したら体重は増えるね、うん、まず
筋肉がね、
だいたいね 2,3 キロ増えちゃったりして、なんか思ったように減らないなっつってダイエットやめちゃうっていう結構ある
ね、あーあり得るねそれはね、
うん、
いやーいうことでございまして、やっぱりちょっと胃袋はちっちゃくなったんじゃねえかと思ってることはあって、それ何かっていうとこのこの単位で、その、なんつうの、痩せたの太ったの話すのちょっと違うかなとも思いつつ、これ、食べる量減ったなと思うのが、飲み行くじゃないですか、一人で。で、行ったら、前は6000円ぐらい、酒も、のお金も含めて6000円ぐらいお勘定がいってたのが、4000円ぐらいになったのよ。2000円分ぐらい減った。
それ安いの宮に行って
る。違う違う。いやだから、例えばちょっと今日お腹空いていいもの食べたいな、お寿司行こうっつって言って一人で一人で行って8000円ぐらい行ってたのが今は6000円ぐらい。
なるほど。
2000円分ぐらい食欲落ちてる。
うん、
いや
まあ2000円分というべきなのか。
うん。
7割ぐらいになってるって。
いやそれで言うと昨日さ自分の胃袋の感じの大きさどれぐらいなんだろうと思ってビュッフェ行ったですよ。
ビュッフェやはい、はい、
でまだどんぐらい食えんのかな俺と思って、うん、
あれビュッフェといえば大体どこへ行く、
ビュッフェといえば大体ね、まあ、あの有楽町近辺だったらシズラーだけど、
あ国際フォーラムの近い1階にあるね、はいはい
はい、だけど昨日ちょっと違うとこ行ったんだけど、さすがにどうなのかなとか思いつつ今日ちょっと限界まで行ってみようと思って、
うん、
まず一回り目直径20センチぐらいの皿に野菜大盛り、
うん
野菜大盛り行きました 1周目、うん、で2周目そのサイズの皿に、ステーキ10切れと肉料理4品ぐらいを乗っけていきました。
そんなにステーキ10切れってさ
10切れ
下から 1,2,3,4,5 って進んでるって感じだよね、だから絨毯だよね
でステーキうめえなと思って、うん、そうです、直径10センチ弱ぐらいの小さめのお皿にステーキだけをまた10切れぐらい積みました、うん、でその後に
食べた
その後もう一回ステーキ、そうですね、まあ、10切れ弱ぐらい入れつつ、
それ3回目
3回目、うん、
ステーキ3回
で、野菜をちょこっと入れました、
うん、
でその後に同じく10センチぐらいのお皿にモッツァレラチーズとチキンのカプレーゼ的なものとなんか野菜をちょこっと積みました。
4皿目は肉なしでチーズのカプレーゼ
チーズのカプレーゼ、
うん、
あチキンとチーズのカプレーゼだから、まあ、肉はいってるね、
うん、
で、チキンのカプレーゼ美味しかったのでもう一回行き、
うん、
ちょこっと5切れぐらいステーキを乗っけました
、うん、
でその後に小麦粉食いてえなと思って3種類のパンを行きました、
うん、
1つずつ
そしたらやっぱ小麦粉って美味しいなと思ってもう一回パンを3ついきました。
もうねここまでね、石川くんね、いろいろ言いすぎて、何を食べたのはいいから、どんだけ食べたかを早く言ってほしいんだけど、
それでやっとお腹いっぱいです。
結果何食食べたの？
わからんね。
わからない話しちゃダメだよ。
わかんないけども、
分かってくれよ。
でも食欲はまだある程度ありそう。
でそれ、うん、それをいつ食べたって？
昨日の夜。でも
その分が今の腹に乗ってる
わけ、ね、乗ってるわけだけど、な、下手すると俺今日何も食わないでもいけちゃうかもしれない。このまま
食わないでいってくれ。そうしてくれ。それ以上いっちゃうわけだもんね、その、まあ、お腹の感じもね、
うん、
だけど、
うん、
そんな一日で出ないっていう感じぐらい今日は先週に比べるとちょっとやっぱシワが少ない。
あ、はいはいはい、
だからなんか3、4日で、
うん、
こう均質に整ったっていうのかな、
あ、
そういう感じがするね。
艶は良くなったかもしれないね、
うん、
その栄養が入ってくるようになった分、
血の巡りみたいな話、
うん、まあこれをだからどれほどキープできるかだよね。
する気あんの？
したいとは思うじゃん、やっぱ落としてるからさ、
うん、まあだからとすると、うん、そのビュッフェのドカ食いは今日が最後になっちゃうわけだよね。
うん、そうだね。
あれあれ
どうしようかな。
あと週末にチートデーどうすんのって話になっちゃうね。
でもこれだからさ、ほどほどに食うってことができないんだよね俺多分。
ああなるほどね、
うん、
はいはい、
ここにスポーツを入れることによってなるべくキープしようと思ってますんで、それが多分崩れるのは多分例年そうなんですけれども、稲妻ですね。稲妻に行くあたりから仕事も忙しくなり、ストレスから物をたくさん食うようになるっていうのが始まるんですよね。それで冬に入っていくと体が脂肪を蓄積しよう蓄積しようとするから、どんどん太っていくっていう悪循環が生まれてくるわけでございますけれども、
なんかスポーツの仕方を考える検討する方がいいような気はするけどね、その続けるのにね。
まあでも家で簡単な腹筋とかを朝起きたらやるぐらいのことをなるべく毎日やる、継続するのが多分一番大事なんだよね多分。それがさ、甘えるじゃない人間って。すぐなんだかんだ理由つけてさ、今日いいかみたいなことになっちゃうから、これをなるべくちょっとですね続けていこうかなというところでございます。まあ体重計土曜日に乗ってからまだ乗ってないですよ。だって食べたら太るじゃん絶対に。太るのが分かってるから乗らないっていう方向性になってきてから、明日乗りますまた。
いや乗った後に言ってくれる。
いや
乗る前に乗る乗る詐欺みたいになってるから、
うん、乗ってちゃんと自分の体重と向き合う。
いや乗る前だからやる気あんのかっていう感じするけど。結果を出そう。
いやでもさ、先週もこの話したけどさ、なんでさ向き合わないようにするんだろうね。
そうだね、
なんでなんだろうね。
それはなんでだろうね。
これ稲垣も覚えてみんなあるでしょ、この、うん、なんなんだろうね。向き合った方が絶対いいじゃない、うん、何キロ太ったかとか分かった方がさ。
向き合わない方がいいが優勢だと思うよ、だって向き合ってないから。だから向き合うことは、
うん、
なんかデメリットっていうか、
うん、
よからぬことなんだよ多分。
そうなんだろうね。
うん、いいじゃんって言うけどよくないんだよ多分。痛いって思っちゃうんじゃない、
まあ、痛いんだよ。心が痛くなるんだよね、うん、太ったことが分かることによって。
なんかあの右の方を叩かれて左を出す昭和の人みたいなのあるじゃない。
うん、
なんかその
もうさ、自分で太ったって自覚した時点で右の方殴られてんだよね。
でそこで左の方を出しながら体重計に乗るじゃん。そしてその数字によってまた叩かれるみたいな。すごい
ね。いやここでもね、そんなにね、昨日はだからビュッフェでちょっとやりましたけど、一昨日は野菜しか食わなかったりとか、そんなにね、なんかね、すごくなんか昔みたいに量食いてえなって感じでもないのよね。なのでなんとなく食事のコントロールさえうまくいけば今回はある程度キープできるんじゃないかと思っておりますので、とにかく明日体重計乗ります。ということで今週も早速行ってみましょう。石川本間ブルーンの B サイドはライフ。
職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイド Your Life。
さあということで改めまして、構成作家やっております石川貴人と申します。そして今回珍しいですね、2人ともちゃんと今回参加できませんと
という返事が来まして、本間さん、ブルさんお休みというところで、そのね、女性とのファーストコンタクトはインスタってさ、検索しようとするとなんかさ、おすすめなのかなんだか分かんないけどさ、いっぱいバーって出てくんじゃん、
うん、
その中で
検索する前からもう出てたりするっていうやつ、
ね、そうで、パッとさこう目について、あ、なんかお綺麗な方だなっていう感じでこう気になって見てみたっていうのが最初だったんですよ。でその後別に特に何フォローとかするわけでもなく、こうしばらく忘れてはいたんですけど、つい最近またその検索しようとしたらその人の写真が出てきて、あれこの人、あ、前の人だみたいな感じで、その人の投稿をいろいろこう見てみたんですけど、韓国の女性なんですわ。韓国の女性で、なんかね、10年もインスタやってるみたいなことだったから、2016年からインスタ始めてるっていうのがあって、で年の頃ならね、多分なんだけど30代前半なんじゃないかなっていうような感じで、見た目のことを言うと、元フジテレビの長島優美さんアナウンサーと、元 AKB の横山由依さんを足して2で割ったような感じで、こう言っちゃなんだけど、まあ可愛いかと言われれば可愛いと方のブルーに入ると俺の感覚では思うんだけど、じゃあ芸能人になれるほどかっていうとそうじゃないなっていうような感じなのね。でその子の何が気になるかって、おそらく10年ぐらいやってて、最初の投稿はなんか仕事の研修に来てますみたいなことが一番最初のインスタの投稿だと思うんだけど、でそこから考えると大体まあ32、3ぐらいなんじゃないか今みたいなとこなんですけど、その人の何が気になるかって、ある時からやたらすごく丈の短いミニスカートを履いて足を強調するようになったんですよ。でフォロワーも、3万5千人ぐらいいるんだわ。で、どれぐらい足を強調してるかっていうと、いわゆるストッキングって正式名称パンティーストッキングじゃないですか。で言うと、その、パンティーストッキングのパンティー部分が見えてる写真が結構あるっていう、ぐらいの感じのスカートの短さなのよ。で、なおかつ、多少肩を見せてみたりだとか、して、で、なんならちょっと水着の写真とかも上げてみたりとか、胸をちょっと強調したような服とかを着たりする写真を上げてみたりとかするんだけど、かといってそこまで下品な感じじゃない。でも、どう考えても、これエロを意識してるよねっていう写真を結構上げてくるんですよ。で、なんだけど、普通の OL っぽいのよ。なんか。で、時々勤務先の写真みたいなの、勤務先で撮ってますみたいな写真とかも載っけてたりしてて。で、この人の何が気になってるかっていうと、この人、何の目的でインスタやってんのかなっていうのが、すっげえ気になるのよ。で、プロフィールとか見てみても別になんかタレント活動をしたいとかいう感じではなく、なんか普通に毎日仕事をしている OL ですみたいな自己紹介文が書いてあって、でそれで言いながらも明らかにどう考えても多少のエロは意識してるだろうなっていうところで、でも収益が上がってる感じでもないのよ。なんか例えば案件をやってる感じでもなくて、単純によくわかんないんだけど超ミニスカートを履いて自然のなんか風景のところに行くみたいな写真の投稿が多いのよ。で、何なんだろうなってのがすげえ気になってて、インフルエンサーって感じでもないのよ。でも、かといって友達だけに見せてるって感じでもないのよ。ちょっと、稲垣にこれ見せようか。この人の投稿。こういう感じなんよ。 例えばこういうんだとスカート短いっしょスカート短いっしょこれでほらちょっとさへそがおへそが見えるような写真を上げたりとかしてさ
なんか桜が咲いてる公園で池があって
で
その池のほとりの桜の木の下でちょっと OL ルック
うん、なんかコンサバな感じだけどスカートは短いでハイヒールを履きのちょっと桜を触ろうとして右手を上げるとちょっとへそが見えちゃうみたいな感じの
コメント欄の子たちがさ、
うん、
その服はこれじゃないっていうのを、
うん、
こうクイズの答えを言ってくるみたいな感じなんじゃないの？
そうでもなくてすっげえゲスなコメントとかも多いのよ
あまあまあまあそういうものだよね、
うんうん、すっげえあなたは美脚の天使だみたいなのあってだけど一体何がしたいのかさっぱりわからんのさこれが、ほらなんかさこういう動画とかもさ上げたりしてこれもまたさ花を見に行ってるやつなんだけどさ
動画になってる、
ね、でほらゆるっとした感じでさ肩が見えたりとかするようなさ動画とかを上げたりしてるわけよ
うん、パッと見で申し上げるんだけど、
うん、
あの声優さんで、
うん、
もうベテランなんだけど、
うん、
井上喜久子さんっていう方がいらっしゃって、
うんうんうん、
その方に造形がすごい似てる。
ああ、いや俺なんかさ
顔とそのなんかシルエット
シルエット
立ち姿みたいなまあ、
うん、
あのロングヘアをこうロングヘアの人がこの肩首をどんな風に動かすかみたいなのを含めて、
うん、
なんかそのそれに近い感じするな
似てる井上喜久子喜久子あーはいはいはいはい似てるっちゃ似てる雰囲気、
うん、
はいはいはいはい
あの小葉純がやってたラジオによくゲストで来てて
これがさいや俺も似てる一番似てるなと思うのは知り合いの女の子でこの人似てる人がいるんだよいやこれがさ何が目的でかさっぱり分からずさでなんかさこの冬札幌に来たりとかしてんだよほら見て常に短いスカート履いてさ
お知らせを
オンにするちょっと待っていや、
うん、石川くんねその、うんなんだろう充電ケーブルに縛られて全く見えない
この人何が目的でやってんのかなっていうのが分かんないんだけどさなんかインフルエンサーみたいな感じでもないじゃないなんか
いや実はインフルエンサーなんじゃないの
そうなんかなあとさ
ステルスその特定のジャンルで有名なタレントさんでなんか方々に行っているみたいなさ
いやこれは
さ誰々ちゃんどこどこを行くみたいな企画になっている
いくら原作一応さあの本文も翻訳で見たりとかするんだけどさそういう感じでもないのなんか今週は1週間こんな仕事 でなんか体力が持ってかれたみたいなこととか書いててなんつうのかなタレントって感じでもないじゃないなんか
いやタレントさんなんじゃないだから
いやこれがさいくら調べても出てこんだよね
いやだからタレントさんそのタレントとしての仕事はインスタじゃないところで見てくださいっていう仕事になってんじゃない、うん、
いやでもさ一番の疑問はこの写真誰が撮ってんだっていうのが疑問なんよでかといってこう見てももう結婚しましたみたいな感じでもないんだよなっていうのがすっげえ不思議なんだけどさインスタってさなんかめちゃくちゃ怪しい女の人って結構いるよねっていうなんかお前それってどうやって金稼いでんだっていうの結構いるよねって思いつつあとこの子わかんねえのがさ時々山登ってんだよね
山に登る
ほら
ああ、そう、本当に登山
本当に登山してんのよ。
登山なのか山か分かんないけどそれ本当にそれ山？
山山何メートルって出てて。
ハイキングみたいなレベルじゃなくて。
だって1084メートルだよ。
いやだけど0メートルから登ったわけじゃないとかになるかもしれない。
ああ。
なんかちょっとそのハイキングスタイルだよね。
でハイキングの写真がさ結構出てくるんだよちょこちょこ。
ああ。 山ガールなんだ
ろうな。ほら、
うん、山ガール、
山ガールでしょ。
何年頃、
これはね、何年ぐらいだろうな、2023年なんか3年ぐらい前か。あとさ、やけに頻繁に職場の写真上げてる時期もあるんだよ。
そのいや、職場なのそれ
みたい。職場だっていう、なんか翻訳したら職場だって書いてあった。
職場はどこみたいなことは書いてないんだ。
うん、うん、ここも山登ってるよ。これは、あ、同じ山かも。1084m だ。いや、ちょっとさ、
なんかよく行く好きな景色とかなんだろうね、うん、だからね、
多分そうなんだね。ほら、これはハイキングっぽいでしょ。
これ、それを見に行きました、今日も行ってきました、
うん、
夏に来た時よりもこうでしたみたいなやつ。
あ、でも違うとこも行ってんね。なんかこれも 900m の山だね。それなりの、あ、でも 700m 級とかいろいろで、ほら急になんかさ、水着っぽいの見せてたりするでしょ。
石田君なんでそんなにハマっちゃってんの。
いや、
それなんか、
いや、不思議なんよ。
あの、なんか欲しいの。
いや、この子の目的何なのかなっていうのがさ、すげえ不思議なんだけどさ。
問い合わせしようよそれ。
これ
DM 送ってみようよ。
DM 送ってみる。
あの、ハングルで書いてね、
あなたは何者なんですかっていうのを送ってみる。
それは全く答えようがないから、答えやすいように。もうそこは腕の見せ所じゃないの。もう石川君の得意なやつだからさ。
いや、なんかさ、
ぜひとも、
いや、謎だなと思って。
お知らせするに値する答えが入ってくるという。
いや、こういうさ、でもさ、別に有名人じゃないんだけどさ、かといって知り合いでもないんだけど、インスタがすげえ気になる人ってみんないるのかなと思って。
ああ、なるほどね。
うん、いや、こいつ、俺は単純にこの人何者なんだろうっていうのがすっげえ気になってんだけど。
まあ、何者かどうかっていうのを、検索のしようもないから。
うん、これをだからさ、言っちゃっていいものなのかってとこもあるからさ、これ、アカウント名もわかるわかるし、あれなんだけどさ。いや、ちょっと、だから。
なんとかって検索したら出てくる。でいいんじゃない。
これね、なんとかで検索しても出てこんのよね。あの、たまにそのおすすめ画像みたいなの出てくるだけだから。いや、ちょっとなんかこの人謎だなって思うインスタの持ち主がいたら、あの、こうやったら検索したら出てきますよっていうのは、紹介はしないから、それで送ってきてもらって、どこら辺が興味を惹かれてるとこなのかもメールで送ってくれたらなと思います。bi4@bside.jp biho@b-side.jp です。
石川、
ほんま、
ブルンの
B-side your life。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TM ACDC みたいに言わないよ。
M やんね、なんか超でかいんだから。
石川、
おまぶるんの
インサイドライブ。
ちょっとそのさ、 K-POP とかさにハマる、韓流とかにハマる人の気持ちが分かんのがさ、この本、なんつうの、直接言葉が分かんないじゃん、なんか。で、翻訳をするんだけど、それもさ、微妙に意味が分かんなかったりとかすんのよ。なんかそこが謎を追いかけたいって気持ちになるっていうところがあって、あ、こういう感じで K-POP とか、なんつったらいいのかな、日本語で直接的に分かんないところを推理するのが面白いっていうところがちょっとあったりとかして、それがなんか K-POP とかにハマる人ってこういう心境なのかな、韓国人のアイドルとかにハマるのってこういう気持ちなのかなっていうのね、ちょっとね、分かりました。
石川、
ほんま、
ブルンの
B-side your life。